祈ります。生けるものと死するものとを恵みによって支配してくださる全能の神様、初夏の爽やかで美しい日に私たちを身元に呼び集めて御言葉をくださることを心から感謝いたします。しかし私たちは今重い気持ちでここにいます。長い間病気と戦ってきた黒髪吉光さんが先週ついにあなたの身元に召されました。今はあらゆる痛み苦しみから解放されて復活の主イエスのもとで永遠の休みを与えられていると信じますけれども、残された美智子夫人の悲しみと寂しさを思うとき、ただあなたご自身が慰めまた支えてくださいますようにと切に祈るばかりであります。教会に連なる兄弟たち姉妹たちの中には同じような悲しみを経験し、なかなか癒されない寂しさの中に今もある方々が何人もおられます。また愛するご家族を同じように重い病床に置いて心を痛めている人たちもいます。どうかこれらの方々すべてをあなたが顧みてくださり、いつも傍らにいて慰め励ましてくださいますように祈ります。神様、あなたは主イエスの復活を通してあなたの命が死の力に打ち勝ったことをお示しになりました。この命の勝利を私たちに信じさせてください。憎しみと暴力と死が最後の力を持っているかのように見えるパレスチナでも、あなたの命が死の力に打ち勝つことを信じ、そのために善意の人々の祈りと力を結集することができますように、私たちに知恵と力をお与えください。事態がどのように絶望的に見える時にも希望を捨てず、投げやりにならず、あなたの命が、あなたの愛が歴史を導きたもうことを信じて、それぞれなすべき技に励むことができますようにお願い申し上げます。先週憲法記念日を迎えた私たちの国でも、まず武装を整えるとか戦時法制を整備するところとかこととか、そういうことからではなく、諸国民の間に本当の信頼と愛を醸し出すところから、そのための努力から始めることができますように、そのために善意の人々の祈りと力を結集することができますように祈ります。季節の変わり目です。体調を崩している友やご高齢の方々をどうぞあなたがお守りください。困難な問題を抱えている友には解決の方向を示し、道を求めている方々にはあなたの光を照らしてください。旅にある友の 旅路の安全をお守りください。教会学校の愛する子どもたちが心身ともに健やかに成長することができますように、この町に住む多くの市民の方々の上に、どうか今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、私たちに新しい希望と勇気と力をお与えくださいますようにお願いいたします。感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。だいたい月に一度は十戒についてお話しするようにしておりますが、今日がその、3回目、でしょうか。第2回についてお話をしたいと思います。さっきその申命記の5章の8節以下を読みました。ここが第2回ですね。で、出エジプト記でも全く同じ文章でありまして、もう一度読みますと、あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。で、ここのところです。で、この偶像礼拝を禁じた第2回は大変昔からよく知られているところであります。いかなる像も作ってはならないと言われています。それからいかなるものの形も作ってはならないと言われております。で、これは大変厳しい戒めでありまして、でユダヤ教だけではなくてイスラムにもこの偶像礼拝、偶像禁止の命令はあるんですね。で、こういう偶像を刻んだり、ある形を作ってそれを拝んだりすることを厳しく禁じるということがここには書いてあるわけですけれども、他方私たち自身の人間の方から考えますと、人間には自分の内面にある一つの、なんて言うんでしょう、信仰と言ってもいいし、あるいは思想と言ってもいいし、あるいはリアリティなんて英語使うのはちょっと気が引けますけれども、そういうものが自分の心の中にある。それを何らかの形で、これはまあ文化的営みと言ってもいいと思いますけれども、芸術とかですね、そういう形で表現したい。人間というのはいつでもそういう欲求を持っています。闇がたい欲求と言っていいでしょう。自分の中に動いているもの、私の大好きな詩人の島崎光政さんは数年前に亡くなられましたけれども、私の言葉が私をむしり取ると言いました。そして私の苦しみや痛みや嘆きや、そういうものが言葉になってあふれ出ると言いました。で、これは詩だけじゃなくて芸術作品でも同じことだと思うんです。自分の内面にあるそういったものをなんとかそういう形で表現したい。これは人類の闇がたい欲求です。それは形を生み出します。ですから偶像を刻んではいけない、 形を作ってはいけない、それを拝んではいけないというこの掟と人間の文化的な営みとの間には緊張関係がありまして、でその緊張関係をめぐっておおよそ2つのタイプが出てくるだろうと思います。で第一の形、第一のタイプは例えばシャガールという画家です。で私はこのシャガールという人が大変好きでして、気をつけていろいろ新聞なんかを見ておりますと、一年中大抵どっかでシャガールの展覧会やってると、大げさに言えばそれくらい日本人にも愛されていると思いますね。美しい色とか奔放な想像力とか、聖書、旧約聖書について書いた画集がありますけれども、そういうのを見ておりますと私は本当に胸を打たれます。シャガールという人はご存知と思いますが、ロシアのビテブスクという町に生まれました。敬虔なユダヤ教徒、お父さん先祖は代々敬虔なユダヤ教徒でありまして、ハシディームと呼ばれているユダヤ教徒の中でも特に敬虔な人たちです。で伝統を大切にする、そういう家庭に生まれたんですね。でお父さんはシャガールが絵を描くことが好きだということに気がついたときに、絵を描くこと自体が偶像禁止の戒めに背くことであると、こう言いまして画家になることを厳しく禁じました。それ反対だったんです。でしかしシャガール自身はどうしてもそうは思えない。神様を形に表すっていうことになると自分もそれはいいとは思わない。神様は形に表せるようなもんじゃない。西洋の画家で例えばミケランジェロのような人は神様を人間の形に描いています。白いひげを生やしたおじいさんなんですね。そういう形で描きます。でそうなりますと神様と、神という非常に豊かな内実を持った存在が何か非常に小さな形に限定されてしまいます。これは良くない。でシャガールは神様を形に表すということは良くない、しかし自分の内面にあるその方への信仰とかですね、それから祈りとか憧れとか、そういったものを何らかの形で表現することができないか、そこでそう考えた彼は自分の内側にあるそういう生き生きと動いているリアリティですね、神様の愛とかそれから神へ向かっての祈りとか、そういったものです、そういったものを弱める結果にならないように、何らかの仕方で表現したい、それが画家としての自分の務めであるというふうに考えました。ですから偶像礼拝を禁止するという第2回の本来の意味はシャガールによれば、自分の中にある、あるいはこの世界の中に生き生きと動いているそのリアリティをちっぽけなものにまとめてしまうなということなんだと。形を作るとか、例えばミケランジェロがおじいさんの形で神を描いたように、そういうちっぽけな形の中に閉じ込めるっていうことをしてはいけないと、その内面的なリアリティをもっと生き生きとしたものとして持ち続けるべきであると。で、それがこの第2回の根本的な意味であるとシャガールは考えたと言います。ですから彼は優しい動物たちを描きますね。ヤギとか 子羊とか、とんでもないところに思いもかけないような形でそれが描かれます。それから時間や空間を超越した歴史的な情景ですね。ノアの箱舟の話が片隅に描かれるかと思うと、片方の端っこには十字架のイエスが描かれている。彼が十字架のイエスを描いたっていうのは非常に驚くべきことだと思いますが、でそういう形で優しい動物たちや時間空間を超越した歴史的な情景を描く、そのことによって、以下はフランツ・マイヤーというシャガールの研究家の言葉の引用でありますけれども、魂が自分を取り戻すようなもう一つの現実をシャガールは新たに創造したのである。魂が自分を取り戻すようなもう一つの現実をシャガールは新しく創造した。ですから彼の場合は偶像を刻んではいけない、その形を作ってはいけない、それを拝んではいけないというような、あの第2回は彼の創造的な仕事のむしろバネになっているということが言えるんですね。それが彼の絵の秘密ではないかと私は見ています。で、偶像禁止の戒めと、それから文化的な人間の営みということをめぐる第二のタイプは、例えばイスラム原理主義集団のタリバンがやったことではないかと思います。彼らは偶像禁止の戒めを忠実に守ろうとしました。本当に忠実に守ろうとしました。そしてその生き方によれば、あのバーミヤンというところにあった大きな石の仏様の群れ、石仏群、これは許すことができない、それで徹底的に破壊しました。世界中からこの文化遺産の消失を、消滅を惜しむ声が殺到しまして、抗議と嘆願、これが殺到いたしましたけれども、彼らは一切耳を貸しませんでした。そして実際に破壊されたわけです。でここでは偶像禁止の命令というものは文化を否定するものとして理解されます。でもちろん全ての文化というわけじゃありません。こういう仏教遺跡などを残すことはないと、これは偶像である、破壊しなければいけない、でそういうふうに、理解されたんだと思います。でしかしこういうことをお話しておりますと、実は思い出すことがあるんですけれども、キリスト教の中にも似たような例がないわけじゃありません。初期の日本のキリスト教はピューリタンの、アメリカのピューリタンの禁欲的な道徳の影響を大変強く受けていたということがよく言われます。禁酒禁煙から始まって、教会に行くと真ん中から右は男の人の席、左は女の人の席で隔然と区別されておりまして、男の人の席に女の人が紛れ込んだりしようものなら白い目で見られる。で私は若い頃まだそのことを経験しております。教会に行くと大抵その男女の席がはっきりと右と左に区別されていました。それから芝居などに行くのは良くない、寄席などは論外である。それから中には、これは私はどうしても理解できませんでしたが、賛美歌を美しく合唱するっていうこともですね、これはミューズの神、美の神に仕える行為であると言って、
それを嫌った教会があると言われています。で私は幸いそういう教会には行きませんでしたけれども、そのように、日本のプロテスタントのキリスト教はこれもいけないあれもいけないと言って、そういう禁欲的な道徳によって縛られて、次第に痩せ細っていったと言われるんですけれども、その中に一つ偶像に関する話があります。で私の先輩牧師の一人ですが、もう世を去られましたが、大変好ましい優しい人物でした。名古屋にいた頃に知り合っていろいろと教えていただいた先輩牧師です。その人が若い頃宣教師の指導を受けた。でその時の話をしてくれたことがあります。こんな話でした。四国の田舎にいて伝道していた時の話ですけれども、道端で地蔵を見つけたら、お地蔵さんを見つけたら、それに向かって必ず放尿するようにと言うんですね。で、多分村中におびただしい偶像が立っているのを見て、その宣教師はショックを受けて、これはもう第2回を真面目に実行してあらゆる偶像を否定する、そしてそれを行為で示す、そういうことが日本宣教の要であるというふうに考えたんじゃないでしょうか。でその話はおかしなことに、続きがありまして、その私の尊敬する先輩牧師はそれをちゃんと実行したんだそうです。である時それを実行しましたら、パッと目が覚めた。夢の中でやったらしいんですね。でそれで大笑いになって、ある若い牧師がそんなことやるから罰が当たったんですよって言って笑ったんですけれども、やっぱり偶像を禁止する、偶像禁止という戒めが、文化否定的な役割を果たしたっていうことは日本のキリスト教の場合にもあったと思います。でもちろん、無意味な偶像、全く無力な偶像というのもあります。それを私たちは見逃すわけにはいきません。預言者イザヤはイザヤ書の44章で皮肉たっぷりにこう書きました。44章の16節以下ですけれども、いちいちお分けにならなくても私がそこを読みますからお聞きください。木材の半分を燃やして火にし、肉を食べようとしてその半分の上で炙り、食べ飽きて身が温まると、ああ温かい炎が見えるなどという、残りの木で神を、自分のための偶像を作り、ひれ伏して拝み、祈って言う、お救いください、あなたは私の神。でこれは皮肉たっぷりな書き方ですが、実際にそのような偶像礼拝の行為が当時もあったと、今もあると思いますが、そのことを私たちに教えています。でこういうふうにして作られる偶像というものは人間の欲望の反映にすぎません。自分の欲望を神とする、偶像礼拝が一番問題なのはその点です。自分の欲望を神とする、そして自分の好きなように神を作ってそれを拝む、自分の欲望に仕えさせる、それがこのような無意味な偶像の、実際の形だと思いますね。自分の欲望を神にし、自分の中にうごめくエゴイズムを神格化する、ある場合には権力を偶像化する、そういうこともあります。でこういった偶像が人を救うことはありえません。 で、この意味で偶像を刻んではならない、拝んではならない、そう命じられているんだと思います。で、そのように無意味で無力な偶像礼拝というものがあることは事実ですけれども、しかし全ての形が無力で無意味な偶像であるというわけにもいきません。で、実は私は古いお寺や仏像が好きです。大好きです。一度奈良を歩いて本当に深く心を打たれたことがありますが、仏教が日本にやってきたのは今からおよそ1300年前でありますけれども、それ以来この宗教は法隆寺というような数々の優れた建築物を生み出しましたし、美しい仏像、それをおびただしく作り出しました。これには多分聖徳太子に代表されるような宮廷の人々とか社会の上層部がその営みを支えたという事情もあっただろうと思いますけれども、それにいたしましても名もない多くの宮大工が一生懸命に働いて、あの美しい建築物を作り出した、その彼らの信仰、あるいは祈り、あるいは憧れ、そういった内面のリアリティですね、それがあのような素晴らしいものを生み出した一つの原動力になっていたことは疑うことができません。あるいは仏師たち、仏像を刻む人たち、その人たちの信仰や祈りや憧れや、そういう内面のリアリティ、でそういうものがなければああいうものは決して生まれなかっただろうと思います。これは西洋についても同じように言えることでありまして、西洋の人々がたくさんの美しい絵とか彫刻を生み出した、あるいはケルンの大聖堂のような素晴らしい建築を生み出した、それは信仰が生み出した形なのでありまして、これは否定することができません。信仰が生み出した美しい像や形で、これはしばしば言っておりますように内面的なリアリティ、彼らを深く動かしている、そういうものの優れた表現です。偶像禁止の掟はそういうことまで否定しているのではありません。ジャン・カルヴァンという宗教改革の指導者がいます。ジュネーブで宗教改革を指導した、ある意味では禁欲的な指導をした非常に厳しい先生でした。で、皆さんの中には意外と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、このカルヴァンがジュネーブ教会信仰問答というのを書きまして、信仰の基礎的な事柄を大変分かりやすく優しく書いた小さな冊子でありますが、その中にこう書いています。あらゆる彫刻や絵画が全般的に禁じられていると考えるべきではありません。そう言うんですね。カルヴァンはそういうものの中に非常に深い内面的なその真実というものを表現しないでは、いられなかった人々の信仰とか祈りとか、そういうものを認めたんだと思います。ですから私たちは一方では無力で無意味な偶像礼拝というものがある、これは事実ですね。それと 内面的なそういった真実を追求してそれを表現しようとしたそういう形、優れた絵画とか彫刻とか教会建築とか、そういったもの、この2つを賢く見分ける目を持たなければいけないと思います。で、最後に私は今日のこの説教の中で第2回の本来の意味を尋ねてみたいと思います。代表的な旧約聖書学者によりますと、初期のイスラエル宗教においてはヤハウェっていうのは神様の名前ですが、ヤハウェの像を作って拝むということもあったらしいんです。で、絶対に像を作らなかったとは言えないらしい。で、初期にはヤハウェの像を刻んで拝むっていうふうなこともあったかもしれない。しかし後になるに従ってカナンに土着している人々のバール宗教というその宗教がありますが、それとのこの混交が起こった、交わり合うようになって、でイスラエル民族はそれ以来好んでバール像とかアシェラ像とかそういうものを礼拝に取り入れ始めたのです。で、バール礼拝というのは、日本で言えば産砂の神とでも言いましょうか、大地の生産力、この自然の世界の、生産力、繁殖力、それを進化したものです。やっぱりある意味で人間の欲望を神の形にしたものがバール像ですね。アシェラ像もそうです。そういったものをイスラエル宗教の中で神殿の中に建ててそれを拝むようなことを始めたときに、やっぱりこれはいけないと、本来の信仰をこれらの偶像礼拝から厳しく区別する必要がある。で、そこから第2回が出てきたのだろうと申します。で、その時に大事なのは申命記の先ほど5章を読みましたが、4章の9節から29節までのところです。4章の9節以下にいろいろ書いてありますけれども、そこを少し15節から端折りまして15節から読むようにします。あなたたちは自らよく注意しなさい。主がホレブで火の、ホレブというのは山ですね。ホレブ山で語られたというわけですが、主がホレブで火の中から語られた日、あなたたちは何の形も見なかった。堕落して自分のためにいかなる形の像も作ってはならない。男や女の形も地上のいかなる獣の形も空を飛ぶ翼のあるいかなる鳥の形も地上を這ういかなる動物の形も地下の海に住むいかなる魚の形も、また目を上げて天を仰ぎ太陽月星といった天の万象を見てこれらに惑わされひれ伏し仕えてはならない。それらはあなたの神主が天の下にいるすべての民に分け与えられたものである。しかし主はあなたたちを選び出し鉄の炉であるエジプトから導き出し今日のようにご自分の私業の民とされた。ちょっと飛びますが、23節にあなたたちは注意してあなたたちの神主があなたたちと結ばれた契約を忘れず、あなたの神主が禁じられたいかなる形の像も、作らぬようにしなさい。あなたの神主は焼き尽くす火であり熱情の神だからである。で、ここに同じさっきと同じような表現が出てくるわけなんですけれども、この中に、このちょっと前なんですが12節というところを見ますと、そのホレブ山で起こった出来事が書いてあります。 主は火の中からあなたたちに語りかけられた。あなたたちは語りかけられる声を聞いたが、声のほかには何の形も見なかった。ここです。で、十戒を与えられた時に起こったことというのは、神様があなたたちに語るということであった。そこには何の形も出なかったというんですね。つまりヤハウェに対する信仰の本質というものは、その神様の形を何らかの動物や何かの形で、表そうとするようなことでは、示すことができない。人や動物や天体といった非造物の形、作られたものの形の中に閉じ込めるわけにはいかないんだと。神の本質はそんなものに閉じ込めるわけにはいかないんだと。で、その神があなた方に向かって語られる、その言葉を聞かなければいけない。で、これがその十二節の根本的な意味だと思います。で、申命記は4章でホレブ山の上で起こった出来事の意味はそこだと言ってるんですね。何らかの形で神様が自分を表すということはなかった。言葉で語りかけられた。で、その言葉をあなた方は聞きなさい。で、これはさっきお話ししたシャガールの考えと大変よく似てると思いませんか。自分の中に、あるいはこの世界の中に満ち満ちている真実、リアリティ、そういったものは何らかのちっぽけな形の中に閉じ込めるわけにいかない。繰り返し繰り返しあなた方に向かって語りかけられる言葉としてあなた方と出会う。あなた方は心を開いてその言葉を聞くべきである。で、あなた方はいかなる像も作ってはならないというのはそういう意味だというのであります。当時も今もそうですけれども、聖書の神以外の神々を信じる宗教はたくさんあります。私たちの身の回りにもたくさんあります。で、そこではその信心に基づいて、まあ、高い内容のものや愚劣なものに至るまで様々ありますけれども、いろいろな像が刻まれます。そしてそれを拝みます。で、第2回はそのことまではとやかく言わない。他の宗教のことはどうでもいい。問題はあなた方だ。あなたはあの契約の主である方が語られる言葉、この世界の一番深いところにある真実、それを受け止めなければならない。それを自分で表現するということもあるかもしれない。しかしそれに先立ってあの契約の主が語られる言葉、この世界の内面の真実というものを忠実に受け止めて、それに従って生きるようにしなければいけない。第2回はそのことを私たちに教えているんだというのであります。で、私は本当にそう思います。ちょっと語り残したこともありますけれども、今日はここで終わります。祈ります。神様、私たちがあなたによって語りかけられている存在であるということを心の中で確かに受け止めることができますように。そしてあなたが私たちに語っていてくださることは、主イエスが言われたように、神を愛するということと隣人を自分自身のように愛するという、その二つでございました。 そのことを私たちが真剣に受け止めて、それに従って生きることができますように。他の形に表されたものではなく、私たちの心の奥底に語りかけてくるあなたの言葉に従って生きていくことができますように、心から祈ります。私たち一人一人をそのようにお導きください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌280番。